メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。本日は脳神経内科の青木志郎先生をお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生、自己紹介からお願いいたします。
はい、JA 広島総合病院脳神経内科の青木志郎と申します。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。この脳神経内科、最近できたというふうに聞いているんですが、はい、いつできたんでしょうか。
昨年の4月からですね。今まで非常勤の先生来られてたんですけれども、はい、昨年の4月から常勤3名で新規に立ち上げております。
そうなんですね。こちらはどんな病気を見られてるんでしょうか。
はい、脳神経内科という名前の通りですね、脳であるとか神経、脊髄、あるいは筋肉とかですね、そういうところの病気をですね、内科的に見る科でして、メインの病気としてはですね、今日のメインの認知症の話がありますけれども、認知症以外にも、脳卒中であるとか転換とかパーキンソン病とか、非常に多岐にわたる疾患を見ております。
本当にたくさんの脳に関する病気あるんですね。
そうですね、はい、非常にたくさんありますね。
はい、では今日のテーマですが、認知症、
はい、そうですね、今日は認知症の話をさせてもらおうと思います。はい、
この認知症、よくね聞く言葉かなというふうに思いますし、なりたくないなというふうに私は思っているんですけれども、改めてどういった病気でしょうか。
はい、いろんな定義があるんですけれども、一応認知症というのはもともと正常だった脳の機能がですね、特にそういう認知の機能という、記憶であったりですね、いろいろ作業をしたりするっていう、そういう機能がですね、後天的に後からだんだん落ちていくという病気 でなおかつ病気というからにはですね、何か生活に支障が出るレベルまでなっているという状態のことを、まとめて認知症というふうに表現します。
なるほどです。物忘れという言葉もあると思うんですが、これとどのように違うんでしょうか。
そうですね、物忘れっていうのはその認知症の中の、たくさんある認知症の中の一つの症状として物忘れというのがありまして、ただ物忘れがあるからイコール認知症というわけではありませんで、年を経てもですね、物忘れの方いると思うんですけど、それがすぐ認知症というわけではありません。あくまでもその症状として出る、要は生活に支障が出るようなレベルになったら、認知症を疑うということになりますし、あとは認知症の症状というのはですね、物忘れ以外にもですね、ちょっとこういろんな作業ができなくなったりとかですね、あと道が分かんなくなったり、お金の管理ができなくなったり、なんかいらん妄想を考えちゃったりとか、そういうことも含めて、いろんな症状があるのが認知症ということになります。
はい、現状ではどうでしょうか。増えてる感じはするんですが。
そうですね、非常に増えててですね、はい、現在の一応日本人の推定ではですね、大体日本人の中で500万人ぐらい認知症の方がいるというふうに推定されています。で、これが大体65歳以上の人口の 12-3% に当たると言われておりまして、で今後さらにですね、高齢化社会が進むので、おそらく2050年には600万人ぐらいになるというふうに予想されますので、かなり多い疾患だと思います。
かなり、ちょっと私びっくりしたんですけれども、500万人もいるんですか。
そうですね、それに近い、軽度認知障害と言われるですね、方が同じぐらいいると言われてますので、それ合わすともう1000万人ぐらいなので、はい、やはり全然他人事ではない疾患かなと思います。
はい、はい、これは日本に限ったことではないですか。
そうですね、もう世界的に非常に問題になっていてですね、各国でもいろんな取り組みがされているという現状があります。
うん、そうですか。こちら の罹患率はどれぐらいでしょうか。
そうですね、先ほど言ったように、65歳以上の方も 12-3% で、今後ですね、おそらくどんどん増えていって、2050年でだいたい 15-6% ぐらいまで増えると言われてますので、やはりかなり、もう6、7人いたら1人ぐらいは認知症の可能性があるということになりますので、かなり多いかなとは思います。
うんうん、今の数字65歳以上ということなんですけれども、若年性の認知症というのも聞くんですが、こちらは何歳ぐらいですか。
若年性はもう年齢はいろいろですね、若い方は本当もう30代40代からなる方もいて、頻度は非常に少ないのではありますけれども、時々おられますので、そういう方もしっかりフォローしなきゃいけないかなとは思ってます。
はい、そしてですね、認知症というとアルツハイマーというのをね、よく聞きますが、他にもいろいろあるんですよね。
そうですね、認知症を起こす疾患というのは実はたくさん、もう山のようにあるんですけれども、
山のようにある ですか、
はい、もう30、40じゃ効かないぐらいあるんですけれども、はいはい、まあ、メインがアルツハイマー型で、大体それが全体の3分の2ぐらいあるというふうに言われていて、まあ、それ以外 の、 あのメイン の、 あの認知症起こし疾患としてはですね、一つが血管性認知症といってですね、まあ、ちっちゃい脳梗塞とか脳出血いっぱい起こしたことによって起きる認知症、はい、で次に多いのがですね、レビー小体型認知症といってですね、ちょっと幻覚とか、あるいはパーキンソン病みたいな歩きにくいっていうのを伴うような認知症、はい、あともう一つが前頭側頭葉型認知症といってですね、ちょっとかなり性格が変わっちゃったりとかですね、怒りっぽくなっちゃったりするっていう認知症があって、一応その4つぐらいがですね、一応メインの4大認知症というふうに今のところは定義されております、
うん、それぞれやはり症状が少しずつ違うんですね。
そうですね、少しずつ違います、ね、まあ、血管性は、まあ、どちらかといえば歩きがすごく難しくなって、こうすり足というかですね、足が前に出ないっていうことがメインなのと、はい、記憶もですね、こういい時と悪い時は結構差があるというのが血管性の特徴で、レビー小体はさっき言いましたように、まあ、幻覚とかですね、あとパーキンソンみたいにこう手が震えたり、足が出なかったりっていうのがメインで、前頭側頭型はですね、まあ、非常にもう本当性格がすごい極端に怒りっぽくなったりですね、反社会的な行動を取っちゃったりするっていうのが、まあ、特徴かなと思います。
はい、わかりました、まあ、そういった症状に対して治療を行うわけですけれども、基本的に薬物療法になるでしょうか。
そうですね、治療を我々ができるのは、まあ、薬物治療がメインなんですけれども、ただ、まあ、残念ながらまだ根本的に治すというお薬はなくてですね、まあ、それぞれこう対症療法的にですね、はい、まあ、症状を少しでも緩和したり進行を遅らせるという治療が、まあ、薬物治療のメインになるかなと思います、
うん、そうですか。根本治療はまだ難しいという段階ですね。
ちょっとまだ、はい、難しいですね。
そうですか、まあ、でも最近はかなりこう希望が見られるというか、最新の治療が出てきているようなんですが、こちらについて教えてください。
はい、まあ、アルツハイマー型認知症に対してなんですけれども、まあ、もともとアルツハイマー認知症っていうのはですね、その脳の中にアミロイド β っていう、まあ、悪いタンパク質が溜まっちゃって、まあ、それが脳の細胞を壊すという病気なんですけれども、そのアミロイド β という悪いタンパク質をもう取り除いちゃうという治療が最近できるようになりまして、はい、これが2年前から世界含めて日本でもできるようになった治療、これが、まあ、一番新しい治療かなと思います、
はい、これはもう取り入れてされていらっしゃるんですか。
そうですね、適用がある方に関してはですね、はい、我が病院でもですね、治療を行っているという現状です。
そうですか、は
い、
効果のほどは
良くするというよりは進行を遅らせるという治療なので、はい、まあ、なかなかその効果を実感するのは難しい面もあるんですけれども、ただ使っている方に関してはですね、非常にその認知の疲労を落ちずにですね、かなり保ったまま、はい、1年2年経過している方もおられますので、効果はあるんじゃないかなというふうには感じております。
遅らせることができるということなんですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。ではですね、まあ、まだそういう状況になってない人、予防したいですよね、うん、予防する方法ってありますか。
そうですね、今回はちょっとアルツハイマー型のことをメインにお話しさせてもらいますけれども、アルツハイマー型認知症はどういう人がなるかというとですね、最近分かっているのはですね、いわゆる脳卒中とかと同じで、いわゆる生活習慣病が多い方がなりやすいということが分かっています。なので、まあ、いわゆる高血圧とかですね、糖尿病、脂質異常症といったですね、まあ、そういうところがコントロールが悪いとなりやすいということがあるのと、あと、まあ、運動不足ですね、運動が不足している人はなりやすいというところ も
関係するんですね、
はい、かなり関係することが言われていますね、はいはい、
うん、そうですか、まあ、そういった人は注意しておくというか、改善することが大事ですね。
そうですね、改善が、はい、大事だと思います。
わかりました、はい、この認知症 の、 初期のサインはありますか。
そうですね、まあ、一番目立つのがやはり物忘れということだと思うんですけれども、まあ、例えば物忘れでもですね、まあ、軽い物忘れ、例えば人の名前が出てこないとかですね、いうことはまあよくあることだと思うので、それ自体を心配することはないんですけれども、まあ、例えばもうしょっちゅうですね、大事なものの置き場所を忘れてしまうとかですね、本当にちょっと前に話したことを丸々忘れてしまうとかですね、はい、あとはまあこう例えば料理を作る方であればですね、こう料理今までたくさん作ったレパートリーがかなり少なくなったと、これも実はですね、はい、認知症の症状の一つの可能性がありますので、はい、まあ、そういう症状が、まあ、ご自分ではなかなか分かりにくい可能性はあるので、ご家族から見てもしあるようだったらちょっと認知症を疑ってもらうっていうのがよろしいかなと思います、
うん、そうですね、自分ではなかなか気づきにくいですもんね。
そうですね、はい、
はい、分かりました、まあ、そういった症状を家族がしていたら早めに病院にということでしょうかね。
そうですね、やっぱり早めというのがすごく大事で、先ほどの新しい治療もですね、これ軽い方というかですね、症状が進んでない方じゃないと使えないお薬ではありますので、はい、やっぱり疑ったら、まあ、早めに医療機関を受診するということをぜひ徹底してもらうといいかなというふうに思います。
そうなんですね、はい、進んでしまうとこの薬も使うことができないということ
ですね。そうですね、この新しい薬に関してはちょっと進んだ状態では使えない、もう適用が決まっててですね、進んだ方にはもう使えないという厳格な縛りがありますので、はい、まあ、なるべく早く対応するというのが大事かなと思います。
わかりました。では、まあ、今私たちに何かできるこ ことといったら、まあ、こういった情報を知るということ。
そうですね、はい、やはりまあ積極的にそういうところに関心を持ってもらうというのは大事で、あとはまあ先ほど言ったようにですね、あの運動不足であるとかですね、食生活がちょっと乱れているということであればですね、ちょっとその辺を改善して、まあ、しっかり運動して、あとまあ脳はですね、やっぱ刺激を与えるというのがすごく大事ですので、
はい、
なるべくですね、人とコミュニケーションを取るとかですね、あのそういう形でですね、あの家でぼーっと一人で何もしないという時間はなるべく減らすようにすることがまあ、はい、実はかなり大事かなというふうには思いますね。
刺激が大事なんですね、はい、はい、ありがとうございます。先生自身は何か気をつけていらっしゃることってありますか。
そうですね、あの私自身はですね、まあ、なるべくあの、まあ、運動というほどの運動ではないんですけど、まあ、とにかく歩くことをかなり徹底していて、はい、まあ、あの仕事場でもですね、病院の中はもうエレベーター使わずに全て階段を使うとかですね、
全て、
はいはい、基本はもう全て階段を使ったりですね、はい、まあ、あの家に帰ってもですね、まあ、歩けるところはなるべく歩いたりということで、
はい、
まあ、とにかくあの動く歩くことをあのとにかく意識して、
はい、
あと、まあ、お酒をほどほどにという形で、はい、やっております。
そうなんですね、はいはい、脳神経内科病棟は5階にあるということで、
はい、
5階まで歩いていらっしゃる、
は
い、
5階まで毎日で、ね、はい、階段使ってます。
わ、はいはい、かりました。外来は何階にあるんですか。
外来は今2階ですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ皆さんもなるべく歩いてということで、ね、
そうですね、まあ、可能な範囲で歩いてもらうとよろしいかなと思いますね。
はい、わかりました、はい、そろそろお別れの時間が近づいてきたんですけれども、はい、リクエスト曲いただけますか。
はい、はい、スピッツの火を守るでお願いします、
はい、こちらは何か思いがありますでしょうか。
はい、まあ、スピッツはもともと私好きなんですけれども、まあ、この曲はですね、あの、まあ、あのいろんな歌詞に意味はあるんですけれども、この火を守る、こう明かりを守るという意味なんですけれども、
はい、
まあ、それがですね、まあ、この今回認知症の方なんですけど、認知症の方の記憶であったり脳であったり、あるいはご家族の方のそういう記憶であったり、まあ、そういうのを、まあ、我々は少しでも守るような仕事ができたらいいなと思っていますので、まあ、そういう意味を込めてこの曲をリクエストさせていただきました。
はい、わかりました。それではスピッツで火を守る、こちらをお届けしながらお別れとなります。本日は脳神経内科の青木史郎先生をお迎えしてお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
パーソナリティは崎田恵美子でした。メディカルカフェ @JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。